誰得ラジオ。
誰得ラジオ。この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。誰得ラジオ第152回となります。今回は口裂けさんというお話、前回の続きからお届けいたします。このお話大変長いものとなっております。今回初めてお聞きになった方がいらっしゃいましたら、お手数ですが第146回からお聞きください。ではさっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわ、今日携帯忘れた、時間分かれへん。マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは
トラジ。
東京特許許可
トラジ。
違うわ。ああ、そうか、なかなかね。そんな、それ何ですか、トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
海原遥か
トラジ。
あの掛布のモノマネが得意な店主のおる焼肉屋は
トラジ。
ああ、シネヌーボーの前。
トラジ。
では、参ります。口裂けさん、その7。こんにちは。火曜日以降、寝不足で体力が落ちています。投稿する速度も遅くなってました。10月18日火曜日朝、 T が引っ越してしまい、夕方ジェームス、 Y さん、遠藤くんが アスタバで会い、その後うちに来て、私はどうも呪われているらしいことが分かり、私サイドの誰かが呪い返しをしている遠藤君と D のこと、当時の加害者たちと被害者の様子など、私の知らないところで起こっていた出来事の真相が分かった。その日はとても長い一日だったと思っています。その夜、ジェームスと私はいつものようにリビングで寝ていました。そして夜中2時過ぎに鏡の中に白い着物みたいなのを着た女を見ました。その女は確かに鏡の中から出てこようとしていました。19日の午後、 Y さんに電話してどうすればよいのかアドバイスをもらいました。リビングの大きな鏡には塩をかけてから全体に布をかけて包む、バスルームのキャビネットの鏡にも塩をかけて布を貼る、その他のハンドミラーやコンパクト類は捨てました。部屋中に結界を張り、水回りに森塩、ドアの外と内側に塩ライン、いかにもオカルトの家になってしまいました。スレ住人からの質問に答える口裂けさん。今思い出したんだけど、口裂けさんが最初に女の人見たの、夜中家の中なんだよな。あれは別件なのか、家の中に侵入していたのか。そうです、家の中で見ました。当時流行っていた口裂け女だと思いました。最初に変なものを見た体験です。サイキッカー Y さんがまとめたアスタバでの会話。 Y、 遠藤君お久しぶり。まさかこんなところであなたと会うなんて思いもしなかったわ。遠藤、山崎、どうして。 Y、 どうしてって私の方があなたに聞きたいわ。でも嬉しい、私のことを覚えていてくれて。まさか1時間半も前に来てくれるなんて思わなかった。それにね、あなたがここに来るとは限らないわ。正直別の人が来るんじゃないかって不安だったの。ジェームス、 Y は誰が来ると思ってたの。 Y、 T のお母さんだと思ってた。私ね、 T の仕事がグラフィックデザイナーだって聞いたから、私のホームページの更新を定期的にお願いしたの。でもね、 T はいつもそのことになると話をそらした。私は T が仕事に関して私に嘘をついているのではと疑うようになった。だけど T は私と再会してから仕事で知り合ったという人たちを何人も私に紹介してくれて、彼らが私と会った後に私についての感想を T に述べるらしく、その感想の内容をわざわざ私に教えてくれて、逆に私からは彼らの相談内容を聞きたかったの。もちろん秘密厳守だから相談内容は言わないわよ。だけどね、いつもかまかけてきたり的中率にこだわっていたの。今年の6月頃から毎日のように T から電話があるようになって、私が捕まらないときは T は私がいつもアップで使っている場所に来るようになってね、家の近くで待ち伏せされたことも何回もあったの。 T からお母さんが精神的に弱っているらしいから何について弱っているのか霊視してくれって何度も頼まれた。だから私言ったのよ。霊視っていうのは自分の知らないことを探ることではないし、当人に直接聞けばわかることを言い当てるのも霊視ではない。霊視は依頼者にとって本当に必要なことで、私が依頼者に伝えなければならない場合に限って出てくる。占いと霊視は違う。そんな簡単に霊視はできないって何度も言ったんだけど、 T は納得しなくて、 お母さんが心配だから頼むからお母さんの現状を見てくれって。遠藤、その頃佐伯の母ちゃんが俺らの連絡先を突き止めて早く真相を調べろってせかされてたんだよ。 T はお前の能力は確実なら K の背景もわかるんじゃないかってお前に期待したんだよ。だけどお前は T の申し出を断った。お前だったらそのくらいの練習は簡単だろ。わーい、みんな勘違いしてるけど練習ってそんなに簡単じゃないよ。私は依頼者の少女様との対話をして練習をするから、当て物気分での練習なんてできないんだよ。練習ができるのは私の力じゃない、私の後ろにいる私の守護神様の力なの。遠藤、そうだったのか。わい、 K さんからアパートでの怪事件と M 子についての話を聞いたとき、霊障かそうでないか五分五分でわからなかった。 T から聞いた心霊写真のことや奥さんの家に行ったら赤ちゃんがいないとか家具がなかったとか、そういう話も真実とは思えなかった。高校の時、 T のお母さんが呪術を頼まれた人から必要に追っかけられて大変なことになってる、どうしたらいいかって相談されたことがあるのね。私の実家はお寺で、祖母がいわゆる拝み屋さんだから祖母を紹介したの。 T のお母さんは一度だけ祖母を訪ねてきた。祖母はすぐに技術をやめるように、この世界から足を洗うようにと言ったけど、やめなかったのね。今さら引き下がらなかったんでしょうね。私は K さんに初めて会った時、彼女の後ろに凄まじいものを感じたの。生きている人の念や死んでいる人の念、たくさんのものを感じた。呪われてるのもね。ただ彼女はとても強いものを持っているから、彼女自身のパワーで呪いを跳ねのけてるんじゃないかって感じたの。でもそうではないみたい。彼女の後ろにはとてつもないものがあるのよ。それが何であるのかはわからない。これから彼女自身が調べていく必要があるのかないのか、それさえも今はわからない。ジェームス、ねえ、もしここで遠藤と T と佐伯シスターが終わりにしたらどうなるの？わい、終わらない。遠藤、なぜ終わらないと思うんだ？わい、遠藤君、自分が時々自分でなくなる感覚があるのを感じるでしょ。今は終わりにしたらあなたたちは完全に体と脳を乗っ取られるのよ。遠藤、俺さ、 T や T の母ちゃん、佐伯の妹は解離性同一性障害なんじゃないかって思った。んで近くにいるから俺にもそういう兆候が出てくるんじゃないかって思ったけど、わい、違うのよ、病気じゃないの。現在起こっているのは怪奇現象なのよ。私ね、無責任なようだけど、できればこのことから引き下がりたいの。ジェームス、ダメよ、乗りかかった船よ。最後までいてくれなきゃ、私だってそうなんだから。Y の思い。私、Y と T は、高校時代の同級生、そして遠藤くんも。高校卒業後、三人は別々の進路を進んだので、以降、顔を合わせることもなかった。同窓会で一度だけ遠藤くんを見かけたことがある。だけど、T とはニューヨークで再会するまでの十数年間、顔を合わせることがなかった。私はニューヨークへ来て9年。遠藤くんと T が結婚したことは知らなかった。 6月からの D の不可解な言動に不審を覚えた私は、8月下旬に日本在住の親友に連絡を取り、遠藤君と T が結婚したことと、遠藤君が今ニューヨークにいることを知った。T はなぜ結婚していることを私に隠しているのか、どうして遠藤君と一緒に住んでいないのか。ちょうどその頃、あれほど毎日電話をかけてきた T からの連絡がぱったりとなくなった。10月初旬、T から久しぶりの電話があり、K さんと初めて会った。その時、私は高校の時に遠藤君から聞いた慰謝料を払っていたこと、K さんの小学校時代の M 子のこと、T のお母さんのこと、T が何かを探っていることが繋がっているであろうことに気づいた。だから K さんには事実関係をすべて書くのではなく、T の様子をチェックしながら、時にはストーリーを作って投稿するように指示した。できれば、私はこのことに関わりになりたくないが、そうもいかないみたいである。私の祖母は T のお母さんに会っている。祖母はもうこの世にはいない。ということは、私にも関係があるのか？ということに直面している。以上、アスタバでの会話終了。19日、20日、両日の深夜、私もジェームスも金縛りに会いました。両日ともの金縛りは、今まで体験したことのないような強いものだったと思います。寝るときは、電気もテレビもつけっぱなしです。テレビのボリュームも、隣の近所に迷惑にはならないくらいの大きさにしていますが、深夜にしては大きい音だと思います。それでも、金縛りになりました。金縛りになると、テレビの電源と部屋の電気が消えるのです。寝るときに、テレビのリモコンと万が一のときに備え、懐中電灯を布団の中に持ち込んでいます。この2日は、金縛りになったときに、全く体が動かず、金縛りに勝つことができませんでした。21日金曜日、会社が終わった後、一旦家に戻りました。この週末はニュージャージーにあるジェームスの家に行きます。現在22日土曜日午前2時前、ジェームス宅からの投稿です。もし今夜霊的現象が起こらなければ、しばらくの間ジェームスの家から会社へ通うことにします。でも、もし子供霊現象が起こったら、起こらないことを祈っていますが。10月22日土曜日深夜3時前、ジェームス宅。寝る準備をしていたら、ジェームスが急にドアマンに荷物を預かってもらっていて、ピックアップするのを忘れていたから、車に取りに行こうと言い出しました。遅いから、朝になったら持ってきてもらえばいいじゃん、と言ったのですが、どうしても今じゃなきゃダメだ、と言い張って、自分で行ってきなよ、と言ったのですが、彼の態度がいつもと違い尋常ではなかったので、仕方なく一緒に下へ行きました。ジェームスのアパートは、コンドミニアムで、1階にソファなどがある場所があります。彼はドアマンのところには行かず、ソファに座りました。私、何してるの？荷物は？ジェームス、私、見たのよ。私、何を？ジェームス、ベッドの下に男がいるのが、鏡に映ったのよ。その夜は週末だったので、2階にあるビデオルームには10人前後の住人がいました。みんな備え付けのコーヒーやお茶を飲んでおしゃべりしたり、大型スクリーンで映画を見たりしていたので、
私たちもそこにいました。明るくなってジェームスの部屋に戻りました。部屋の中は変わった様子はありませんでした。しかし私は見たのです。窓ガラスの外側に無数の手形がついていたのを。ジェームスの部屋は7階です。ベランダはありません。ジェームスは自分の家なのに落ち着かないと言い、昼過ぎに私のアパートへ一緒に戻ってきました。うちに帰ってきてから部屋全体に結界を張り直しました。大きな鏡は捨てました。バスルームのキャビネットの鏡には布をかけました。10月23日日曜日。昨日10月22日は何も起こりませんでした。嫌な雰囲気とか音なんかも聞こえなかったのです。自分の家に行く際階下を通るのですが、フロアからも変な感じはしませんでした。でも今月を振り返ってみると、毎週月曜日は朝は必ず嫌な雰囲気が漂っていたので、明日の朝が怖いです。現在もうすぐ午前2時になります。体がだるいので寝ます。おやすみなさい。日本時間の夜中過ぎに来ます。10月24日月曜日。朝下へ降りるとき、やはり階下のフロアは異様な空気でした。思い切ってドアチャイムを押してみたのですが、返事はありませんでした。ジェームスがドア越しに耳を当てて中の様子を探りましたが、これといって音はなかったそうです。遠藤君は階下では暮らしていなくて当然ですが、部屋の様子を知りません。赤ちゃんを連れてニューヨークへ来るとは思ってなかったそうです。今日の午後、エムコからの手紙が会社に届きました。結婚式の時の写真が増幅されていました。内容は、手紙をくれてありがとうということ、事件のことは気にしていない、両手を使えたのは生まれてから約9年間で、今の状況はそれ以上長く続いているので、それが当たり前の生活になっていること、肘から上、腕の部分は肩の力を利用して動くそうです。肘から下は不自由だけれど、左手で何でもできるとのことでした。現在は旦那さんのご両親と同居していて、すごく良くしてもらっているそうです。左手で書いた字は少し右上がりだけど、綺麗で整った字でした。旦那さんはお見合いで知り合った3歳年上の人だそうで、写真を見るととても優しそうな人でした。あの事件に関わっている人物ではないです。 M 子は私には恨みの手紙を送ったことは一度もないそうです。会社から帰ってきた時に、入り口で会館の住人、ゲイカップルの片方に会いました。フロアに異様な空気が流れてませんかと担当職員に聞きたかったのですが、意味不明かなと思い、なんて聞こうとちょっと考えてたら、相手の方から向かいの部屋、佐伯くんの妹がいる部屋の住人の一人、話から妹さんと断定を一度だけ見たことがあるが、変な日本のカルト集団が部屋を借りているんだろうかと聞かれました。どういうふうにおかしいのかと聞くと、夜中過ぎに毎日ざわざわと人の話し声がするらしく、高笑いがしたり泣いたり、時には怒っているような声で数人が言い争っているとのこと。ジェームスが私が呪われているのであろうということと、本当に起こった霊現象についての説明、そして住んでいるのは 女性と赤ちゃんの二人だけと話すと、彼もオカルト好きなのか、えらくエキサイトして、今晩うちに来て壁越しに耳を当ててみろ、と言いました。10月24日月曜日、夜11時過ぎ。ジェームスとカイカのゲイカップルの部屋にお邪魔しました。彼らの話によると、今月に入ってから、遠藤くんが部屋を借りて、佐伯くんの妹が入居してから、深夜12時を過ぎると、人の出入りによるドアの開け閉めの音が気になりだしたそうです。それも一人二人ではなく、かなり複数の人が出入りをしているように感じていたそうです。深夜の変な時間帯に、話し声や笑い声、泣いている声や怒っている声などが聞こえ、ここ数日は一定のトーンで独り言を喋っている。一定のトーンイコール呪文の類だと想定しました。非常に気持ちが悪いとのことでした。これまでの話をもう一度、最初から詳しくジェームスが説明しました。彼らはハードゲイなので、F ワードを連発しながら、ジェームスの話に耳を傾けていましたが、そうこうするうちに、12時が過ぎました。12時10分を過ぎた頃でしょうか、バタンと、ドアの開く音がしました。しばらくすると、またドアの開く音、閉める音。その後、数回の開け閉めの音が聞こえました。ここで気づいたのですが、階段を上がってきたり、降りていく足音が聞こえないのです。キーンと耳鳴りがして、壁越しに隣から喋り声が聞こえてきました。私たちは壁に耳をつけて、隣の話し声を聞きました。確かに日本語です。しかし、何を喋っているのかが聞き取れません。突然、女性の高い笑い声が聞こえました。続いて男性の笑い声も。そして、通風口から聞こえたあの声が、以前、通気口から聞こえた声、T が出ていくときに発した声と同じ声で、呪文みたいなのが聞こえました。まるまる聞き取れなかった。まるまる換算に、我の魂を捧げる。たるの都の鳥居、やんみん、やんみん、やんみん、朝日山、北国東の位置に埋める、黒い涙、黒い雨、赤い池、さがいる、さがいる、さがいる、さらしか、さらしか、さらしか、ベイカップル、スコット&リック、スコットが、壁をドンドンドンと3回叩きました。しかし、声はやむことなく聞こえました。ついに、ジェームスとリックがうるさいと注意をしに行きました。私とスコットは壁に耳をつけて様子を伺っていました。ピンポーン。チャイムが鳴ったのが壁越しにも聞こえました。呪文の声がやみました。ピンポーン、ピンポーン、ピンポーン。3回チャイムが鳴るのが聞こえましたが、隣の部屋からは物音一つしません。Open the fucking door! リックが怒ってドアをどんどん叩きました。誰も出てきません。ジェームスとリックが戻ってきました。4人で壁に耳をつけて隣の音を聞きました。何も聞こえません。人の気配もしませんでした。私とジェームスは1時前に家に戻ってきました。遠藤君に電話をして、部屋の様子を見に来るように伝えようと思いました。遠藤君は開花の部屋では暮らしていません。もともと借りているアパートに今は T と一緒にいます。10月24日の夜は何も起こりませんでした。 10月25日に会社が終わってから遠藤くんと打ち合わせをして佐伯くんの妹の部屋、開花の部屋に行きます。10月25日火曜日お昼、会社から遠藤くんに連絡をしました。佐伯くんの妹の様子について隣人が不信感を持っていることを伝え、その日の夜、みんなの立ち会いのもと部屋に行くことを決めました。 T について尋ねると精神的にちょっと不安定なので、あの後すぐに入院したそうです。現在も精神科に入院しているとのこと。午後6時半に遠藤くんと待ち合わせをして、ジェームスと共に3人で自宅アパートへ帰ってきました。開花のゲイカップルも一緒に佐伯くんの妹の部屋へ。ドアチャイムを押したけど誰も出てきませんでした。中からチェーンでもかかってたら嫌だなと思ったのですが、遠藤くんが鍵を開けたら難なくドアが開きました。中は暗く物音一つしません。うちとは左右が逆ですが、電気のスイッチなどの場所は分かっているので私がつきました。キッチンの奥にはリビングルームがあり、キッチンからほのかにリビングの明かりが見えました。遠藤くんを先頭に続いて、私、ジェームス、ゲイカップルの順で進んでいくと、リビングには無数のろうそくに火が灯っていました。佐伯くんの妹は部屋の中央に座っていました。その周りには円を描くようにろうそくが置いてありました。私たち5人が入ってきたのは知っているはずです。しかし、ピクリとも動かず、瞑想みたいなことをしていました。私が部屋の間接照明をつけると、部屋中が明るくなりました。しかし、彼女は動きません。遠藤くんが、いい加減にするように、と、少し怒った声で言いましたが、無視。スコットとリックが、部屋中を歩き回り、ろうそくの火を消しました。光景的には体っぽかったのもあり、スコットが夜中に人の出入りが激しい、変な呪文みたいなのが聞こえてうるさくて迷惑していること、早急に改善されなければ法的処置を取ることを部屋の中央に座っている佐伯くんの妹に向かって早口で言いました。しかし、無視。怒ったスコットは、佐伯くんの妹を取り囲んでいるろうそくの火を次々と消すと、リビングの窓を開け、ろうそくをわしづかみにして、次から次へと窓の外へ投げ捨てました。それでも無視。佐伯くんの妹は、元オウムの浅原翔子のように、黙って座っているのです。私は、彼女に話し合う必要を持たないのなら、警察を呼ぶことになる、と突きつい口調で言うと、彼女はゆっくりと目を開け、私の方を見ました。そして、ふんと鼻で笑い、お前らみんなのたれ死ね、と吐き捨てるように言いました。遠藤くんが怒って、このアパートは解約するから、速やかに日本へ帰るように、バカなことはやめるようにと言いましたが、無視。遠藤くんは私に、この女とお二人で話したいから、みんなは退散するように、と私に言いました。私は、遠藤くんにもしものことがあったらと心配したのですが、彼は、大丈夫だから、終わったらうちに来るから、というので、私たち4人は部屋を出ることにしました。キッチンと玄関の電気が、いつの間にか消えていました。消した覚えはありませんし、リビングにいた時は、確か電気はついていたはずです。嫌な予感がしました。私はキッチンの電気をつけました。その時、ギャーッとスコットの悲鳴がしました。ベッドルームに赤い服を着たロングヘアの女が私たちに背を向けて座っていました。ジェームスはとっさに あんたいい加減にしなさいよと言い、部屋に入り女の肩をギュッと掴み、女の顔を私たちの方に向けました。その間ほんの1秒だったと思います。私はその数秒の間に、遠藤君は私に嘘をついたのだ、本当は T は入院はしていなくてここにいたんだ、今さっき佐伯君の妹のことを怒鳴ったのも演技だったんだ、などが私の頭の中をぐるぐるしました。女の顔を見た瞬間、背中が凍りつくような感じがしました。その女は T ではなく別の知らない女でした。誰？佐伯君のお母さん？ T のお母さん？また私の頭の中にいろんなことがぐるぐるしました。その瞬間、女は私たちの前から跡形もなく消えたのです。私はとっさに大声で遠藤君と叫び、リビングへ戻りました。リビングには遠藤君が仰向けに倒れていました。佐伯君の妹はさっきと同じく座って目を閉じていました。私はジェームスたちを呼んで救急車を呼んでもらいました。私たち5人は救急車に乗り込み病院まで行きました。遠藤君は急激なショックにより失神してしまったとのことで、命には別状はないと言われ、意識が戻ったら家に帰っていいとドクターから言われました。リックは知り合いのポリスに電話をして病院まで来てもらい、先ほどの出来事を事細かに話しました。目の前で女が消えたとか言っても信じてもらえないだろうと思っていたのですが、遠藤君の意識が戻ってから私たち6人は近くのポリスステーションに連れて行かれ、事情聴取をされました。そのリポートなどを作るのに2時間くらいかかりました。その日はそれで終わりました。私たちは近くのダイナーへ行きました。あの時何があったのか遠藤君に聞くと、遠藤君は私たち4人が玄関へ向かった直後に、急に身なりと頭痛がして体が動かなくなり、気がついたら病院にいたそうです。その日家に帰ったのは午前1時過ぎでした。佐伯妹の部屋で見た赤い服の女について。赤い服の女性の顔を見ました。日本人らしき人で、年齢は10代後半くらいから30代半ばくらいだったと思います。とっさのことだったので、頭の中にいろいろなことが浮かびました。幽霊っぽい感じではなかったのですが、恨めしそうな目つきとかではなかったです。存在そのものがその場所だけ、異次元空間みたいな感じでした。彼女が目の前から消えたとき、一瞬だったんです。ジェームスは T だと思ったそうです。女の肩を掴んだとき、冷たい感触だったそうです。光景的には、女性が部屋の中央に、私たちに背を向けて正座をしていました。ジェームスが部屋の中に入り、女性の肩を掴む。私とスコット、リックは、部屋の入り口のところにいました。瞬間的に女性が、私たちの目の前から消えたのです。正午の時に八王子で見た赤い服の女性と同一人物かどうかはわからない。その時はすれ違いざまに37歳と言われたので顔を覚えていない。目の前で消えたということは、現実に今ここにいる人間ではないのは明らかですよね。冷静になると、私が小3当時の佐伯くんのお母さんの姿だったのかもと考えられますが、佐伯くんのお母さんの顔自体わからないので何とも言えないです。小学校の時のアルバムを母に送ってもらおうと思っています。以降、次回へ続く。
ネットラジオにはホモが多い。
チェリーを片手のぐうたら人生を理論武装で乗り切るための最先端科学お勉強型ラジオ、
柏木兄弟が岸和田よりお届けしています。ちなみに女子力ってどうやって上がるの？
子犬でも飼えばいいんじゃないですか。
タバコを吸ったら肺がんになるの？
そんなほとんど変わりませんよ。
ほーん、そんな話をしているのが青春アルデヒド。毎週火曜更新。検索は青春アルデヒド、もしくはケツアゴ小学生、もしくはホモ兄弟で探してください。みんな聞いてね。
いかがでしたでしょうか。さて、ダレトクラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見ご感想その他ございましたらそちらからお願いいたします。というわけで今回もメールがございません。ではこの辺で終わりにしておきます。さようなら。
それは絶望に空を仰いだ狼少年の話。
喜びも悲しみも、愛しさも切なさも、ずるさも悔しさも、ごめんねもありがとうも、君とつないだ一つ一つの手のひらへ。 DY ファーストフルアルバム。DY ファーストフルアルバム、ジョインサークル。ありったけの夢のかけらを詰め込んで、各ミュージックストアよりダウンロード販売中。